小泉進次郎徹底研究。総理になれば増税メガネ路線が確実に継承される。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
もうやっぱりね、先週も話しましたですけど、今ちまったでは自民党総裁選の話題で、まあ持ちきりだということですよね、うん、まあ、ちょうどこの9月9日で、まあ大体これでおよそ候補者も出揃った状況かなというふうに思います。まだ告示までもうちょっと時間がありますけども、まあ、そんな中でね、やはり今一番テレビで、テレビとかで大きく注目されているのが、この間も取り上げた小泉進次郎さんですよね、
はい。
まあ、いろんな候補者の方がおられるので、まあ、それぞれの候補者がどういうことを言っててどんな人なのかって知ることはすごく大事ですけど、まあ、最有力候補として今言われている、はい、テレビで言われている小泉さんですから、うん、まあ、これ我々その小泉進次郎研究を長年やってきた人間としてはですね、
はい、
これがっつりこの先週と今週もだってお話しようと、まあ、思ってるところですけど、今ね、やっぱりちょっと僕先週もお話してて思ったんですけど、僕ほど小泉進次郎を的確にというか歯に着せずに、批評している批判している人ってあんまいないんですよね。あんまいないんですよ、そのメディア、特にテレビとか、
はい、
これなんでかっていうとね、総理大臣になるかもしれんからなんですよ。
ああ、その、なる可能性がある人を、ちょっと叩くと、
うんうん。叩いといた時に、もしその人が総理大臣になってしまったら、はい、後で俺叩かれんちゃうかってみんな怖がってるんですよ。
なるほど。
それはね、だから、小泉さんだけが怖いんじゃなくて、うん、石破さんにしたって、高市さんにしたって、はい、候補の人っていうのはなんかこう、まかり間違ってね、すっごい批判して総理大臣になったら、何されるかわからないってみんな思ってるんですよ。
確かに。まあ、自分の立場が悪くなっちゃう。うん、
そうそうそう。で、特に、そのテレビ局とか、うん、
はい、
新聞社とかそういう風に及び腰になってるんですよね。でそうなると適切な言論空間って歪んでるんですよね、うん、
保身に走ってる。
そうそうそう、もうすでに権力握る前にその権力に怯えても自分でもう忖度しとるわけですよ、
うんうん、
これではね本当に危険なので、僕はそういうことは全然忖度しないで、ちゃんと小泉進次郎研究者と一人としてね、小泉進次郎さんについていろいろとお話していこうと思いますけども、まあ、前回は CSIS にご参加、うんうん、研究員やってたと、はい、アメリカの国際問題の戦略の考えるところですけど、うん、まあ、そこの研究員で、そこの思想にのっとって彼の政治っていうのはずっと展開されてきてますよと。で、農業もどんどんやばくなってるし、日本の農業も潰されようとしてるし、でタクシー運輸なんかもすごく何されるかわからないような状況になってるということなんですけど、やっぱりね、こういう軽い見越しかつ人気者に対してはですね、この悪い奴がみんな寄ってくるわけですよ、
うんうん、
この佐藤にアリが群がるように、
はい、
でその一人がまあまあ言ってみたら、まあアメリカさんっていうことですけど、もう一匹でっかいのいるんですよ、この日本政府に影響を与えるのが、うん、
すぐ近くの、
すぐ近くに国内にいるんです。それ海外じゃなくて国内、
はあ、
財務省さんですね。
あー、もうすぐ本当や近く、う
ん、でこの財務省さんの影響もずっといろいろと分析するとめちゃくちゃ色濃いんです、はい。だから結局、みんな岸田内閣嫌やったから支持率低かったわけじゃないですか、
うん、
で支持率低くして岸田さん辞めさせて、国民からしたらですよ、ほいでさ、次誰選ぼうっていう時に、あ、岸田さん的じゃない人がいいわとみんな思ってるわけですよ、あんな嫌やった、うん、で岸田さんなんで嫌いやったんやったらいろいろありますけど、
はい、
結局何もしてくれへんかったからじゃないですか。
そうですね。
で何もしてくれへんどころか増税メガネや言って、うん、ね、国民負担率ばっかり上げてたでしょ、
うん、
あれがあるからみんな嫌いになってたんじゃないですか、
うん、
だけど小泉さんが今まで言ってきたことをよー聞いたら完璧になる増税メガネ路線なんですよ。
じゃあまた一緒のことってこと？
そうそうそう。
一緒よりもやばい。
やばいやばいやばい。で、しかも、僕は財政規律が大事だとか言わないんですよ。
ああ、言わへんよ。
だからこう、かっこいいことだけ言って、なんか、うん、いや、これから子供は大事だとか、そんなことばっかり言ってね。
はい。
うん、国際は問題だとか、まあなんか、ちょっとわからんようなことを、まあちょこっと言ってるんですけど、結局、ね、増税メガネやんけ、お前みたいな話に、こうなってるよっちゅうのを、これ研究結果に基づいて
みんな本当にしっかり中身まで見ないとね。
そうそう、今日はその研究結果をご紹介しようと思っております、は
い、よろしくお願いします。聞けば小泉進次郎氏の真のヤバさが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは小泉進次郎徹底研究、総理になれば増税メガネ路線が確実に継承される、
うん、これね、さっきこの台本をスタッフの方にお見せしてもね、増税メガネ路線継承されるんですかってスタッフの方も言うぐらいだから、うん、まあ、知られてない、
なあんまりなんか一致しない
んでしょ。でだから、これ結局だから選手も話しましたけど、彼は自分が思ってることが基本的にあんまないので、
はい、
まあ、喋らない、
うんうん、
でかっこいいことしか言わないっていう、なんかこうアイドルタレントさんみたいな戦略を、
うん、
あんまりほんまのこと言わないみたいなことになってるんですよね、
はい、
だから、うん、緊縮財政色濃く主張してるわけではないから、彼が緊縮財政論者であることってほとんど知られてないんですけど、彼らがよう彼のやってることを見てて、でかつなんかポツポツと言ったら発言拾ってくると、明確に増税メガネ路線である、岸田内閣路線であることがはっきりと見えてきます。今日はそれを解説したいと思いますけどね、はい、まず僕がね、着目したのは2017年の子供保険の話、
うん、
覚えてますかこれ。
どんな内容でした。
まあ、7年前ですよね、
はい、
で子供保険作るんだって、これちょうどあの岸田さんがあの異次元の少子化対策だって今言ってるじゃないですか、
うん、
まあ、あれと似たような話なんですけど、保険って言ってるってことは、これ要するにね、保険料払えって話だ。
ああ、そうですね。
うん。でも子供保険作るぞってことになってるんですよ。
はいはい。
で、子供保険が必要だとすごく主張してたんですよね。で、これはまあ、子供が大事だから、うん、そのためのシステムを作るんだって言うと、ちょっと聞こえいいじゃないですか。
うんうん。
うん。で、これ、安倍内閣でこうやってたんですけど、まあ、それすごく、まあ、聞こえもいいし、人生100年だとかなんか言ったりして、まあまあ、ふーんみたいな。なんか、それがなんか、子供、消費税増税だとかじゃ何とかになるけれども、子供保険だったら、ふーんってなるじゃないですか。
はい。
それ、だから小泉さん言ってるんですよね。でも言ってることは結局何かっていうと、この時ね、もう覚えてはるかな、皆さん。子供大事だから、で子供は未来の投資だから、うん、教育国債出しましょうっていう議論があったんですよ。はい、安倍内閣に。
うん。
これを潰しに来たんですよ。国債で、だ借金でやるんじゃなくて、うん、もう、これは全部保険の、保険料で。
だから国民が自分で払いなさいよって。
そうそうそう。国民がみんな払って、それで子供を守りましょうと。共助しましょうと、
はあ。
政府が助けるなんて、そんなんふざけるなと。
へ、
教育国債潰して出てきたのが子供保険なんですよ。
そうなんや。
でね、その、誰が潰したがってたかって言ったらね、教育国債誰が潰したがってたかって言ったら、当然、財務省ですよ、
うんうんうん。
で、教育国債っていうのはどういうふうに議論されたかっていうのは、安倍内閣は僕なんかも参与でいたから、うん、未来に対する国債もいいですよねと僕なんかも発言してたわけですけど、安倍内閣が進めようとしてる国債路線、教育国債路線っていうのを潰すために小泉進次郎という人気者を持ってきて、子供保険だとこうやったわけですよ。で、もともと小泉さんっていうのは、言ってみたら安倍さんの部下、
うん、
総理大臣だからね、部下なんですけども、この教育国債に徹底的に反対をしててね、これ、国債は小刻みではないと。で、国債をこれ以上増やすわけにはいかない。財政再建やらないといけないという立場に徹底的に立ったんです。 で、だけど増税って言ったら感じ悪いから、彼はそんな人から嫌われることを徹底的に嫌う男なので、そういうこと絶対言わない。だから、保険料の引き上げだと。子供保険だと。
うわぁ。
子供保険って言ったらなんか、ふーんって思って、なんか嫌な感じしないでしょ？
うん。まあ、増税よりはね。
でも、これ中身見てみたら、保険料を引き上げるんですよ。うん、保険料って基本的に消費税と一緒ですから。
はい。
これ、仕組みがちょっと違うけれども、基本的に消費税と一緒です。保険料っていうのは。だから、消費税増税を言ってるのとこれ一緒なんですよね。で、さらに彼は明確に安倍内閣の批判もしてて、で、アベノミクスは時間稼ぎに過ぎませんと。
おぉ。
このままでは財政が行き詰まり、福祉政策が立ち行かなくなってしまうと、明言もされているんですよね。
はい。
で、さらに安倍内閣が低所得の高齢者向けに3万円の給付金っていうのを配ることを決めたことがあったんですけど、この時も次世代に向けた社会保障になっていないと安倍内閣を痛烈に批判してたんですよ。だから、安倍さんのその積極財政的なところ、そこは僕は、そこだけとは言わないけど、安倍さん、それがあるから僕はそこを安倍さん応援してたし、それが日本を救うための唯一の道だと思ってたけれども、安倍さんのその部分だけを小泉さんは徹底批判をしてたんですよ。ほとんど人のことを批判しない人なのに、小泉さんはそこも財務省の意を借りてとまでは言わないけれども、はい、まあほとんど意を借りて、バックに、財務省をバックにつけて徹底的に批判をしてたんですよね。で、しかも消費税増税についても明確に発言してて、消費税の税率引き上げは一撃必殺ではないが、このためにやるという形でないと理解は得られない。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれませんけど、うん、要は上げたいんですよ。消費税を上げて社会保障を充実すると。子供保険をやると。いうような路線ですよ。
いやいや、もうなんか結局取って、お金取りまくってるやんって。うん、
でも子供のためにやったら、消費税増税してもいいと言ってるわけですよ。これ、完全な増税メガネ路線ですよね。
うん。
異次元の消費者、少子化対策のために増税します。社会保険料引き上げます。うんうん、1000円上げるんか2000円上げるんかとか。
それこそね、本当に国債からね、
うん、
すればいいのに。
そうなんですよ。そうなんですよ。だからね、子供保険って言ってて、で、しかも安倍内閣のアベノミクスをすごく批判して、国債、教育国債を批判するなんていうのは、うん、これもう、完全な増税メガネ路線なんですよ。
うん、
ね、だから、しかもステルスですよ。ステルス増税。
うんうん、隠してね、
ちょっと隠して分かりにくくこうしてるんですよね。と、
は
い、いうことでね、彼はね、結局、まあ、この間お話したように、アメリカの言われる改革をやって、で、かつ、緊縮をやって国債を発行しないと。これ完全にお父さんがやった小泉内閣路線ですよ。
もうなんか本当に言葉の意味で小泉チルドレンですね。
そうです。本当にそうなんですよ。で、しかもね、新自由主義改革のところは知ってるでしょ？小泉さんやったじゃないですか。
はい、
小泉チャイルド。
はい。
小泉チャイルド、チャイルドプレイですよ。小泉チャイルドプレイですよね。それで、プライマリーバランス僕よく批判するじゃないですか。
はいはい。
あれ導入したの誰かって言ったら、うん、お父さんですよ。
お父さんだったんですね。
そうそうそう。お父さんなんですよ。お父さんが入れた路線をそのままやってらっしゃるんですよ。だから、小泉純一郎に対してものすごく批判が大きくなっててね。
うん、
例えば前回の、岸田内閣誕生の時、岸田さんは総裁選の時にまあ後で嘘をついたことになったけれども、あの時何と言って自民党員の人気を獲得してたかっていうと、新自由主義からの決別ですよ。
うんうん。言ってましたね。
言ってたんですよね。新しい資本主義だと。
はい。
もう構造改革ばっかりやってる、そういう新自由主義じゃなくて、外国優先とかじゃなくて、うん、日本人の賃金が上がるように、上がるようにみんなのための資本主義やるんだとこう言ってて、小泉さんみたいなものが一番ダメだと言外に言ってたわけですよ。それをやろうとしてるわけですよ、
うん、
だからあの時確かに自民党員の皆さんはあそれはそうやなと思ったはずですよ。僕の著名な知り合いの言論人も、まあ、官僚の人ですけども、すごく僕と一緒同じ議論だったけど、岸田さんだけは応援してましたからね。なんでかっていうと、新自由主義と決別するって言ったから。で、それぐらい新自由主義からの決別って日本国家にとって大事な話なのに、それをさらに加速しようとしてるのが小泉進次郎さんなわけですよね。
やばい。
やばいんですよ。一貫した新自由主義者で、規制を緩和し、関税を引き下げ、グローバル企業を呼び込んで、日本の企業、日本の農業、日本の産業を潰し、そして日本の農家なんて8割ぐらい潰れてしまうような状況を、まあ、作ってるわけですよ。で、しかも、それで、緊縮をやって、 で、ステルス増税をやって、社会保険料を引き上げる。
いいところ何もない。
要するにお父さんがやった小泉改革の悪夢をさらに加速する人物であることは確実なんですよね。で、アメリカとの関係も深く、新自由主義路線を加速した菅内閣の路線の菅さんのバックも受けているわけだから、もう、とてつもなく危険な行政が加速することは僕は確実だと思いますね。いや、禁止かあかんってみんな思ってる人多いんですよ、今。
うん、
だから例えば小林ホークさんとかね、あの人財務省出身だから小林孝之さんとかって、今一生懸命、いや僕は禁止財政じゃない、積極財政なんですってすごくアピールしてるぐらいですよ。実際昔は禁止財政的なことを言ってたから、もう禁止財政なんちゃうんかとか言わ、言って、それが票を減らす状況に。なってるぐらい緊縮財政ってすごいちょっとやばいカードでもあるんですけど、小泉さんはステルスでそのカードをめっちゃ持ってるんですよ。めっちゃ上手ですよね、財務省としたら
ね。
だから緊縮財政を色濃く主張してるわけでないから知られてないけれど本当にやばいんですよね。これで、日本はステルス緊縮ストレス増税が繰り返され地獄行きが確定することになるわけです。まあ、先週に引き続いて、今日本が小泉さんのせいでどんだけやばいのか、ぜひこの曲を聴いてご理解、ご認識いただきたいなと思います。またまた、ACDC で、地獄の鐘の音、Hell's Bell。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ACDC でヘルスベルお届けしました。
僕の耳にはね、はい、もう総裁選が始まってからね、最初のゴーンゴーンっていうね、
お教えの宣告
みたいな、もうヘルスベル地獄の鐘の音が僕の耳にはゆっくりと聞こえてきて、だんだんイントロがリフが入ってイントロが始まってるような感じですよ、もうこの総裁選は。
今まさにその期間？
その期間ですよ、今鐘がゴーンってなってる。この鐘、すごい印象的な鐘でしょ？
はい。
これね、僕この間デッドプール3見に行ってね、見てたらね、なんか戦いのシーンでね、なんか鐘が鳴り出したんですよ。これヘルズベルの鐘そっくりやなと思ったら、デンデーレンデーン、あ、これ ACDC のヘルズベルやんけよ。
あ、使ってはったんや。
使ってるんですよ。やっぱりね、あれね、なんかこう、プレリュードっていうかね、なんかこう、なんかが始まるでいうときに、こう、地獄が訪れるときにはちょうどいいイントロになってるんですよね。もうそれがまさに僕の耳に鳴り響いていますな。このバックインブラックというアルバムの一曲なんですけども、地獄の鐘の音は、これはブライアン・ジョンソン。ボン・スコットが大酒飲んで死んだ5ヶ月後に早速入れて、で、発売したアルバムなんですよ。もう速攻作ったアルバムで、これが世界的な大ヒットで、イーグルス、マイケル・ジャクソンに次ぐ世界売上セールス歴代ナンバー3っていう、
大ヒットも大ヒット、
とてつもないヒットになってるんですよね。いや、これがね、今僕の耳には聞こえる、もうほとんど北斗の拳の市長生のような、
市長生
のような、市長生が見えてるぞみたいなぐらいに僕はヘルズベルが聞こえてますから、耳に。小泉さんのヤバさをぜひご理解いただきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。 北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、これはねもう何度も言いますが、総裁選の投票というものは誰になってほしいかっていうのが日本の総理を決めることであって、日本の総理大臣っていうのは日本の歴史を作る人なんですよね。
はい。
で、僕はちょうど今 CM で歴代総理のね、顔がバーって出てきて、ザ・マッチとかつって自民党の総裁選の CM やってますけど、あえてこう総裁選の、総裁ずっと過去を見たときにね、僕はやっぱり一番、最も深刻な問題だった総理大臣、一人挙げようっていうと、やっぱり小泉純一郎だと僕は思いますね。で、それに、まあ匹敵するぐらいが、まあ僕は岸田文雄だと思いますけど、まあ目立たないけれども、でもね、もう、一番典型的な、危険総理っていうのは小泉純一郎だったわけですよね。あれで日本っていうのは本当にプライマリーバランスっていうのも入れられたし、いろんな改革をやって日本が成長できない国になったし、日本がデフレになって、日本が地獄に落ちる道というのを扉を開いたのが小泉純一郎であったことはこれ確実なんですよね。で、その路線を、今回の総裁選12人ぐらいいてて、今はもっとこう減ってますけども、実際に出れる人っていうのは、その中で小泉純一郎路線に最も近い人、あるいはそれ以上にヤバいやつって誰かっていうと小泉進次郎だけなんですよ。小泉進次郎だけはね、本当に僕は取り立ててこの小泉進次郎研究だけを前回と今回だけ、その研究結果を開陳させていただきましたけど、やっぱりね、そういう歴史的な危機というものを僕は心の底から感じてるからなんですね。ぜひね、皆さんね、ちょっとこう、普通の、なんていうか、こう、選挙の時ってなんか、まあ、今回これでいいか、まあ、あれでいいか、とか、みんな適当にやってるじゃないですか。もう僕はそれも大問題だと思いますけど、今回だけ本当にもう日本、沈没しますよと、小泉さんになってしまったら。それぐらい僕はね、彼をずっとウォッチしてきた一人の学者として危機感を感じているんですよね、
うん、系譜をしっかり見ないといけませんね、うん、
ですから皆さんもね、僕がこういったお話した内容も参考にしていただいて、いやこれ人に伝えなあかんなと思ったら、ぜひいろんな方に伝えていただきたいと思いますし、要は単なるバカの地山田も悪い、神みこしじゃないんだということです。もう積極的に危険なやつなんだというふうに僕は認識しているという話を今回、前回と含めてさせていただきました。ぜひ皆さんもご参考にしていただきたいなと思います。
はい。そしてその表現者クライテリアの最新号では、指導者の条件、徳と品格の思想、こちらをテーマにお届けしておりますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。そして先生ですが、今のライブツアー中ということで、
うん、そうなんですよ、
はい、
今日まさにね、さやさんのライブに今日9日出させてもらいましたですけど、
はい、
この10月5日はね、札幌でライブやりますし、
うん、北海道
でやりますし、で10月25日はまた京都の実徳で、
去年ね、
ねされたやらせてもらったやつ、また今年も三沢勝近のフルバンドで、
はい、
また新曲もこちらで発表しますし、で11月16日は大阪で、
うん、
これまたライブをやりますから、
はい、
大阪初上陸、初進出ですかね。これゆかっていう僕の高校の同級生のジャズボーカリストがいるんですけど、彼女と二人で一緒にやるんですけども、ぜひね、
はい、
これ遊びに来てもらいたいなと思います。
先生のね、生歌、うん、そして生トークを、はい、ぜひお楽しみになさってください。またですね、番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。
うん、はい、
メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ぜひね、小泉さんのことも含めて、真面目に総裁選の各候補について考えてもらいたいなと思います。そして、ライブに行きたいなっていう方は、三沢和親2024で検索していただくと、今言ったライブ情報全部出てきますから、
はい、
ぜひ遊びに来てもらいたいと思います。
お願いします。
はい、それではどうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。